皆さんこんにちは。本日は、池上金光大臣大祭をお迎えさせていただきましておめでとうございます。当初予定では教会長が、お話の予定だったんですけれども、ちょっと信者さんの、お葬儀から50日祭というのがありまして、昨日その50日祭をお披露前でお仕えするといういろいろと祭典が立て込みまして、教会長も忙しくしておりましたので、今日は受け持ってくれないかとちょっと急遽頼まれまして、確かにな、ともう私も昨年大体はご用意いただいたんですけれども、やはりこうお道の教師としても30年が経つものですから、もう嫌と言って可愛げのある年でもないですので、今日は皆さんご修行ですけれども、しばしお時間をいただきます。このあれなんですね、今年はその祭祀でもありましたけれども、布教から30年、和子先生、高松和子先生、純子先生が愛楽教会を旅立って30年ですので、今日の池上金光大臣大祭が布教所から数えて30回目なんですね。やっぱりそう考えるとこう感慨深いと言いますかですね、もちろんその前の東京支部の頃からの皆さんもいらっしゃいますが、こう本当不思議な縁で、本当ここ数年でご縁をいただいた方、こちらの方に嫁がれた方、さまざまなご縁の中でこうやってご祭典が使えられるということは本当にこう思いもかけないですね。神様の本当ご計画というのはなんとありがたいことかなと、つくづくと思わせていただいております。私も大体はですね、亀有というのはそれこそ、修行生の下っ端でおりました頃に、高松和子純子先生というのはきら星のような、方だったわけですよ。お二人ともですね、修行生時代からその方々がこう、正直ね、お年と障害者の純子先生が東京にっていうのは誰が聞いてもね、というようなことですけど、送り出す側からするとですね、もうただただ本当めでたいめでたいという教会の雰囲気でありました。でも本当にその人には言えないような大変なところをですね、もう本当に和子先生が何もかもを引き受け、純子先生は本当に当初はね、お風呂にも入れないようなことで、もう本当にお手洗い一つがなかなかままならないようなところを通っての今日なわけですね。もうそれは本当に布教の私たちのもう間違いない土台になっております。本当に皆様との本当にご縁も支えとなっての今日でありますが、で昨日はその緒方美也子さんってご存知ですかね、元の運営委員で責任役員ですかのご主人の増尾さんが、9月の21日に勘上がられまして、昨日昨日50日祭を家族の方がですね集えるということでお披露前でお仕えしたわけです。結婚65年だったそうです。22歳で結婚されてですね、職場結婚でした。私緒方さん口数が少ないようですけど、誰もいらっしゃらない時ですね、他の信者さんが、私どもにこう増尾さんとの結婚の経緯などを割と詳しく話してくださって、もう本当に空でこう言えるぐらいなんて、もう物語がこう言えるぐらいなんですけども、本当に劇的なこう神様のご縁で、もともとはそういうつもり、結婚のというかお付き合いを申し込まれたけれども、よく知らない人だからもう とんでもないとお断りしていたら、その増尾さんからお手紙をいただいた中に、私に特文がなかったからと一言が書いてあって、それが心に留まられて、そして、可愛いですね、その22歳の美也子さんがお母様にそのお手紙を見せて、特文なんて男の人、今時の男の人使うかしらと言ったら、何か信心があるのかもしれないねとお母様がおっしゃったことで、ちょっと興味が湧いて尋ねてみたと、特文って書いてありましたけどと 思い切ってですね、おそらく勇気を出して、そしたら私は母親が金剛教の信心をしておりまして、自分も一緒にお参りちっちゃい頃からしておりますということをおっしゃって、もうはっと思われて、そこからお友達としてまずお付き合いが始まったということなんです。ですから本当にその金剛教で結ばれた緒方さんご夫婦だったんですね。ですからいつかお葬儀は亀有教会でって早くからお願いがあってまして、お嬢様とお坊ちゃまというか、ご子息ご家族もお孫さんまでいらっしゃいますが、教会にはそうですね、お孫さんが何か折々にはお見えになりましたけど、私も息子さん、お嬢様もいらっしゃいますね。ですけども、どうかな、金剛教で本当にお葬儀あるかなって、一末ちょっと不安だったんですけども、すぐにお願いしますって直接息子さんからお願いがありまして、告別式から全部教会長が埼玉の方に行って仕えさせていただきました。本当にこの30年の時に、言うなら教会のね、信者さんの裏方というか、を務めてくださった方のご主人の大往生があり、なんていうか節を感じずにはおれません。また昨年11月からはですね、出産も続いてですね、本当にここのとこなかったのが、信者さんから今までで4人ですね、赤ちゃんが誕生してます。それもまたありがたいことでしたし、また入籍のお届けも、これも初めてですけど、この1年で6組ですね、信者さんの、息子さん娘さんですね、6組の方のお届けがあってます。本当にこんなことってやっぱり神様ごとだと思うんですね。その信心が熱心とかお参りがどうじゃなくて、やっぱり神様の祈りの中で、それぞれがそれぞれの場を務めさせていただいて、いろんなご縁をいただいて、そういう大きな節をですね、本当教会の節と重なるようなことになってきている。また私たちもそれを、何て言うんですかね、励みにさせていただいて、本当元気が出ますですね。で、もちろん手術の方とか、本当今までないことをそれぞれの上にあってますよね、本当この1年ね。で、その今までないことが、私は例えば昨年秋の池上金剛大臣大祭のお話を務めて、なんて言うんですか、裏方を20年しておりますから、ある意味リハビリみたいな感じでですね、話せるかなという感じで、昨年も非常にこわごわとしておりましたけれども、一応こわごわとしてるんです今日も。で、そういう中ですね、6月30日にの半年の上半期御礼のお祭りに、日本橋教会の畑敦先生、教会長先生がお見えになりましたですね。で、金剛教1400ほどお教会が海外も含めてあるんです。で、1400の教会をもちろん全部覚えることはできませんし、せいぜいね、縁のあるところぐらいですけども、でもおそらく1400の教会のいろんな先生や信者さん、主だった信者さん、日本橋教会知らない方あんまりいないんですよね。特に畑先生というのは、もともと東京布教というか金剛教独立のために尽力した方の、子孫ですし、日本橋の先代の先生は文書布教の第一人者で、皆さんお宅にも一冊ないですかね、何かね、ちっちゃな本とかもありますけど、教祖様のことをですね、もう最後の最後まで追求されて、非常に読みやすく、そしてピカピカの頭脳でもあるんですね、もう本当に。でもやっぱりピカピカの方はもう分かりやすく、もう私のようなものでも本当にもう楽しく読めるような教祖様であり、教祖様のもとに参拝された方の様子などをですね、描写されているご本をですね、最後残してくださいました。そういう由緒あるお教会の先生がこちらに来られたのもありがたかったですけど、私なんかも 修行生の中でも下っ端でしたし、ここでももう修行生の下っ端と思ってますから、ロクスポ挨拶もせずですね、まあ、信者さんにお任せしてご挨拶などね、また娘の塔子がたまにお参りしてるんですね。大学に行く途中の駅で降りて、やっぱり先生いろんなことご存知ですから、親に相談するより畑先生に聞いてくれわみたいな感じで私も言うんですけど、私自身は畑先生とは全く面識がないような状況で、ただお父様畑泰先生は素晴らしい先生だとはずっと思ってましたが、その6月30日から1週間経った7月7日ですね、都知事選の日です、七夕の日ですね、畑先生から電話がかかってきたんですね。で、教会長がちょっと多分選挙に交代で行ってたんでしょう。私が取りまして、まあ畑先生が電話の向こうにいるというだけでも震え上がるほど緊張して「今教会長は出ておりまして」ってもう急いで切ろうとしたら、「いやいや邦子先生、邦子先生、10月のうちのお祭りにお話に来てくださいませんか？」とかって言われてしまったんですよ。もうひゃーって多分電話をですね 叩きつけたような気持ちになりましたけども、まあもうとても参拝にすら行こうなんてとてもおいそれとですね、とてもとてもと言いたいところですけど、私もやっぱりもう50もねだいぶ過ぎて、何しろ布教30年、教師任命30年、もうそして信者さんもさまざまなお節をいただかれている中で、もう受けるしかないですもんね。はい、分かりましたと言ってですね、電話切って、もうそこからもう本当ですね、何を話そうかなと。でももう本当に池上金光大臣様のことは日本橋に聞きに行けぐらいの教会ですから。もう自分のもありのまましかないなと思いまして、というと私は、小学生の時に金光教がうちに来たんですね。これはなかなか、おそらくね、代々の信者さんが多いですから、日本橋なんかになりますと、皆さんもまあそうですけども、こういうところの話をさせていただこうと思いまして、まあ、包み隠さずですね、私の信仰履歴のようなところをですね、お話しさせていただきました。まあ、それが10月の27日、先週の日曜日ですね、のことでした。でも本当に神気漂うご神前でですね、まあ私のようなまあ、ポンコツというか教師が申し訳ないなという気持ちでしたけど、まあ、私じゃなくてですね、いわゆる私の師匠であります大坪勝彦親先生でありますとか、やっぱり何より和子先生、順子先生ですよね、が何しろバックが強力ですからね、もうそれだけ、ここ表に生きてる人間はあれですけど、バックは強力ですから、もうなんていうんですかね、何の肩肘も張らずに。本当そのまんまを、話をさせていただいたことでした。まあ、こういう本当大きなですね、節の年だからこそ受けられましたし、そうですね、徳があって人を助けるなんてことはもちろんできてませんけれども、まあ、毎日亀有のお披露目を、預からせていただきまして。もちろん順子先生がいらっしゃる時は順子先生の手足として、そしてもちろんそれが土台となってですね、教会の今毎日毎日の御用を務めさせていただいている、それがあっての延長線上での日本橋での御用だったなと今振り返ってというか思わせていただきました。ですから特別な、なんかさ、お話をそんな話をなんていうものもないままですね、今のあるがままの私で立たせていただいて、また今日もですね、こういう、まあ、昨日の緒方さんの52歳を受けて、そういう本当大きなうねりというかの中でここに立たせていただいて、皆さんの前でこうやってお話をさせていただいているわけです。本当に30年ですね、 本当にお世話になりました。そしてこれからもですね、我が心を目指す信心ですよね。何より、成り行きは神の働きと愛楽教会の初代はおっしゃいましたけど、まあ、神の働きだからといってみんなスキッと受け入れないですよね。もうみんな大体動揺して、どうしましょうどうしましょうって、で私たちもやっぱどうしましょうどうしましょうのことで、亀有では23年やってきてますけど、でもそのやっぱりドンとね、ぎゅうぎゅう辛抱しいし受けさせていただいた先に、ああこれなんか力ついてきたなとか、ここでちょっと心が育ったなとか、皆さん経験されてますよね、それぞれにね。もうこの一つ一つの積み重ねしかないんですよね。突然なんかね、物が動かせるようになったとか、そういう超人的な力をいただくのが根高教的ではなくて、一日一日の目の前のことをですね、実意を込めて、実意を込めて取り組ませていただく、夫婦の関係、親子の関係もですね、教祖様もね、あなた、こなたと呼び合いて、うちはむつまじゅうっておっしゃってます。そこを本当にバカになってでもね、取り組ませていただく稽古を、これからもどうぞともどもに取り組ませていただきたいと思います。取り留めのないお話になりましたけれども、教会長、これでいいでしょうか。本当に今日はすみません、本当に私のようなものがもう昨年に続きまして、こういう高いところからでありますけれども、本当にお世話になりました。30年、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。